はい、4月16日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルの時間で
ございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、はい、本日のお相手は、多分私は雷属性とも
き
と、
はい、この放送がねどうにかね、大城くまさんに届いてほしい。荒垣慎吾
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
大城さんにはいつも届いてるんじゃないですか。
いや、
よくなんかこう
出かけられた
いいねしてくれるけど
裏切られた。
出かけられた。
あ、出かけられた。
ちょうど10分前ぐらいに、
はい、
その時にね、
はい、
今日大雨降ってるじゃないですか。
そうなんです。昨日からね、あとすごい
で、この時の僕傘さしてきたんですよ、
駐車場から。
駐車場から、
まあ、当たり前の話からね、
はい、そこまでは、うん、で傘さしてたんですよ、傘立てに、
はい、
FM の
中に、
はい、
で2人が来る前に、うん、ちょうど大城さんが出る時に俺の傘を取って刺して出てった。あの2本しかないから分かるの。もうあれは絶対に俺の傘なの。
現場を目撃した。
目撃した。
今もですけど、うん、あの多分元からあった2本のうちの
1本
と秋山さんと俺の傘が吸ってるんですけ ど,
けど
全部ビニール傘なんですよ。
そう、全部ビニール傘 で
それは間違えるよ。
トモキの方が黒い持つところだよね。
そう、僕のは唯一黒だからすごい分かるんですよ、はい、
僕のも黒だったんです。
おー、
うん、
あ、じゃあ私持ってて今白が1本刺さってるんですよ、大きいのが。
であれも白じゃん。
残ってたやつが白、うん、
でもこの残ってるのもクマさんのかどうかは
分からないから俺が帰るときに、うん、果たしてあれを持って出ていいのか。
そう、だから、ね、あれが
向こうで収録してる方もいらっしゃるから、その方
の劇団大勢の
そうそう、
今度は新たな、ね、被害者の次のラジオでこれが劇団大勢の荒垣さんに届くことを祈ってますと、私の傘返してくださいと。
もう負の連鎖が。
だから俺こういうの言えない人なのよ。
いや、言えないよ。
あ、すいません、大城さん、これ俺のって言えないんだよね。
言えないよ。
なぜなら、うん、まずこれが1万円ぐらいの傘だったらそれは言うよ。
まあ布とかね、
この変なし、お金じゃないけど、うん、一応ビニール傘だし、うん、みんなで一応 ね出れる時に使っていいよみたいな感覚は持ってるから、
はい、
ただいつ戻ってくるか分からんからさ、今
確かに終わった頃に
放送中に戻ってくれればいいですけど、
うん、戻ってきてたらいいけど、
いいけど
終わっても戻ってきてなくて、シナさんだけあれ貸さないなって、ね、駐車場まで走る可能性があるっていう。
いや、その時はね、秋山さん、あいあい傘できました
。ともきに頼んで、ともきに頼んで
送ってあげようかな。
いや、言えないよ。
言えないな。
言えないよ。
コンビニとかだったら言えるんだよね、多分。
本当に知らない人だったら言えるかもしれない。
本当に知らない人
だったら言える。なんかこの目印してたらよ、
うんうん、
同じビニール傘とかで、あ、すいません、それ自分のなんですけどって目印してたら言えるけど、あれ私のじゃないあれぐらいだったら多分言わないはず。
難しいところだな、
うん、
で結局濡れるのは自分だ、ね、
まあまあまあ、劇場とかでもほらね、我が町の小劇場とかちっちゃいところだと一つの傘立てに入れてもらうじゃないですか、うん、で入れてくださいとか帰りにお忘れずに持ってってくださいって言うけど、どれだっけって言われても分かんないんですよね。
それ分からない、うん、
買うときに一応あれしません、コンビニでビニール傘買うと
き。何をするの。
なんか
目印、
一番でかいやつ買うとか。
えでもそれでも一緒さ。
まあ一緒だけど、うん、ある程度なんかしません。
いや
私最近はあれ、一応目印っていうか、なんかそうピアスをなんかしたやつをかけてる。
あ、事務所にある。
ある。あ、嘘、昨
日ありましたよ。
マジ、私車の中にあると思ってるけど。
え、ピアス、あの持ち手のとこに三角のピアスみたいなやつが。
そうそうそうそう、
ずっと俺の靴が入って、靴箱の靴が入ってるところにかぶるようにかけられてるから、うん、邪魔だなこれと思って。
あ、じゃあそれ私のだ。持って帰ろう。
横にセッてどかして靴履き替えたの昨日。
あ、じゃあそれの別のもう一本だ。この一本は何もしてないから。
はい、
え、じゃあ一応あっちに今4本刺さって
る。
あ、でもあの表情は聞いてないな。
聞いてない可能性がありますね。
大城さんは
無事大城さんが帰ってきましたね。
帰ってきてね。あ、でも普通のあれなのでね、
はい、あ、聞いてた。あ、聞いてた。よかったよかった。
分かってました。
グーちゃんと
分かってた。
そう。でもそんな慌てた感じの戻り方ではなかったですね。
冷静だったから。
冷静に普通に帰ってこられた。
いやでもなんかすいませんね、こういうの本当は目でね、面と向かってちゃんと言った方がよかった。
郷ひろみがいたんだうちの。すいません。
いいえ、内容じゃない
のよ。OKOK。 なぜか大城くまさんに余裕があるっていうね。 オーケーオーケ
ー。いや僕間違って持って帰るとかある。でも
いや、俺ないかな。だかお店でこの雨降りの時とかって傘がめちゃくちゃ並ぶんですよ。
はいはいはい。
でお客さんが間違って持って帰ったりとかもあるんで、自分の席にこのかけたりする人もいたりがあるんですけど、僕もそこにかけちゃうと持ってかれるじゃないですか。だから僕は裏にもう、は
い
は
い、あ自分らしか取れない、はい、いけないところ、
ね、そうで自分の荷物とかも置いてる裏の方に傘も持っていくんで、それはないですけど、他 の, そのだからコンビニ行っても、うん、刺さってる傘を見て刺す場所をあえて変な刺し方したりとか、
まああそれはやるな、はい、もちょっと
なるだけその間違えないようにはしますよ、う
ん、あよっぽどねさっき言ったこの目印がついててもで間違ってよ、まあ、もちろんわざとも間違えて持って帰らないから持って帰ってしまってああ間違えたって気づくことがビニール傘だとあんまないじゃないですか。
まあまあな、
もうそれこそ持ち手が白だったか黒だったかすらも覚えてない、
うん、
だからもうコンビニとかでも間違えて持っていかれたりとかしたら僕はもう諦めますね。
あ持っていかれたからって言っても誰かの
こっちにあったのを取ることは、そのさっき言ったそれこそ新たな被害者を生むことになるので、
ああ偉い、これは鏡ですわ、
うん、
間違えて持ってった人のがどれか分かんないもん。
そうで次の日行ったら昨日から置いてあるであろう傘がまだ残ってたら、ああ、あの持ち主だったんだなとは思いますけど、さすがにそれはもう気が引けるかな。
かまあだから多分トモキみたいな人がいるから完全に劇場の傘って余るんだよね。
余る、
うん、
余る。
あれ3本余ってるなみたいな。
だからガナベもめっちゃ余ります。
そうそうそう、
あゆむさん、あゆむさんもよくあの梅雨時期の後とかに、いやうち傘やかねえって思うぐらい傘ありますっていう時あるんで。
でもさ傘とかさ、はい、この必要な時ってさ結構ないじゃん。
ない。
そうなん
です。でも必要ない時ってさいろんなところなんか転がってるって言ったらおかしいけど、
まあまあまあだ
から晴れちゃあるよな、
うん、まあだから晴れてたらね持ち帰らなかったりして忘れて置いて帰って、うん、で雨の日にあるじゃんって持って帰るみたいなね、誰かが持って帰ったりはするんでしょう
けど。だからコンビニがさ便利だけど、うん、ダメなんだ。
ダメ。あそこがね、
いやちゃんといいやつも自分のっていういいやつ買って、
もしかも取っ手に100均かなんかでシールを貼るとかがいい。
だからもういそれかそのコンビニの傘買って、うん、恥を捨てて赤と白のあのしましまを巻いて、
あ、はいはい、ちょっと
昔のヤンキーが乗るチャリンコみたいな感じにしてやっとけば誰も取らないと思いますよ。
いやだからまあ一番はね目印というかしとくのが一番いいんだろうけど、
うん、
だから昔よく、うん、まああのね、高校生の時とかにやっぱビニール傘だと、いやそうやって忘れたりとか間違えるからってちゃんと傘買ったんですよ。1本それこそ1000もう2000円とか
3000円高いやつを
ちゃんとしたやつ、はいはい、で気に入った柄のをちゃんと選んで買ったんだけど、電車通学だったからしょっちゅう忘れて、電車の中に 3本なくした時点でもう諦めてやめた。
あ
もうビニール傘野菜ので安いのでいいやと、もう100均とかでいいやと、むしろ
野菜のね、
野菜のね、いや噛んだの
柄かな、野菜の柄かな。
傘ではないんだけど事務所でスリッパを間違って持って帰られたことがあって、
はい、なんかずっと言ってた時ありましたね、絶対誰か間違えたわって、
う
ん、
そう俺が新しく買ったばかりのスリッパの黒のね、
はい、
こう日本線が入ってるようなちょっと安物のやつなんだけど、
うん、
はい、
事務所の今スリッパは基本クロックみたいになってるさ、
クロックスみたいな、
黒と白、まあ、ちょっとグレーがちっちゃくて、
室内履き用のやつ、
そうそうそう
事務所の、
はい、全然それと形違うのに俺のスリッパを間違って持って帰られてて、
まあだから何も見ないでポンポンって入ったか、まあだから履いて帰ったってことは事務所のだとは思わずに、
ああそうか、そうだな、うん、
似てたんでしょうね、
結局俺事務所のクロックスで帰ってくるな。
だやっぱ履き心地で分かりますもんね、このスリッパって。
そうそう、なあるよな、
もう自分の足に馴染んでたりするか、同じ形のクロックスでもあれなんかこれ違うなっていう時ありましたもんね。
だからそう気づかないタイプの人間なのかなみたいな。
まああとはあれですよね、よくあるのは居酒屋の、
ああ、
ね、なんか一足余、それこそ居酒屋のスリッパで帰ってしまって、うん、一足余ってるなとか。
そう僕昔からそのスリッパ好きで夏場、
うん、
でナイキのちょっといいやつを買ってたんですよ。で俺多分これ高校の時に買って、
うん、
ナイキのってあのちょっと太めの、
太めの、いやあのまたこのなんていうんですか、あれなんていうんだろう、今俺が履いてるようなこういうスリッパなんですけど、
うん、ナイキあるよ、
ね、太い、うん、太いこの線が1本だけあって、
は
い
は
い、
まあ、かくるぶ、うん、こう足の甲のところが1本で、つま先が空いてると
スリッパね、
タイプね、
はい、はいはい、うん、これの真ん中に丸い中にナイキのマークが入ってる、うん、 この部分も全部この底面と同じラバーの2,3,000円ぐらいする、
いいやつね、
いいやつを買ったんですよ、うん、でめちゃくちゃ履き心地よくて、うん、めっちゃ気に入ってて、高校の時に買ったのを本当に 21,2 ぐらいまで履いてたんですけど、
めっちゃすごいな。
いや結構だから
3,4 年、
大手だからめっちゃ持ちも良くて、うん、結構履いてたんですよ、うん、それをその居酒屋行くようになって、居酒屋でまずトイレのスリッパと間違えられて履かれてて、
まあまあまあ形的にね、
はい、トイレのスリッパって大体この形とかあるじゃないですか、ね、居酒屋のトイレ行く用のパーって並べられてるの、あれと間違えられて、それはまあまあいいだろうと、うん、ちょいちょい戻ってきてるのを見てたけど、本当に気づいたらなくなってて、あれってなって、周りのこのトイレ行ってるような他の座敷の下に並んでるスリッパ見てもなくて、それでなくなってから、でそっからもう同じの買おうと、もうめっちゃ気に入ってて、めっちゃ履き心地もいいし持ちもいいし、もうそれが売られてなくて、
ないんだ、
新しいのにどんどん変わってて、
はいはい、
まあ、あれ以来マイナーチェンジだったりとかね、
はい、もうあれ以来出会えてないんですよ、あのスリッパに。
した
らもう一回出してほしいんだよな。
だ居酒屋とかはまあまあちゃんと本当にちゃんとした靴履いていくか、もうそれこそなくなってもね。
そうなんだよな、そうなんだけどな。で俺今のその居酒屋の話で思い出したんだけど、うん、昔、はい、その舞台の打ち上げがあって先輩方がいっぱいいたの、大御所さんが、でそこで飲んでてトイレ行くときにスリッパで行くさ、
まあはいはい
スリッパで行くんだけど、要はどのスリッパ もう要はいっぱい散らがってるさ、
はい、
まあ、お店のスリッパもそうだし、お客さんのスリッパもあるし、なんなら隣のテーブルの人のもあるし、
で俺らは結構20枚ぐらいでいたから、この靴の人は靴箱入れてたんだけど、スリッパの人置いてる人みたいな、
あ、はいはいはいはい、
でも酔っ払ってるから分からんさ、ね、履いてからトイレ行って、はい、そこでまたこの舞台出た人とおしゃべりしてたの、
トイレの中で、
トイレの中で、
はいはいはいはい、
そして戻ったら俺のスリッパがないって、大御所の先輩がめっちゃ酔っ払ってるの状態でつって、えっつって、どうしたんですかって言ったら、俺が履いてるやつ
だ、お前だ
お前だっつって、
犯人だ。
こういうこともあるからね、か先輩と飲むときも気をつけないといけないところ。
いやでも、うん、大人数だ、私もやっぱ居酒屋行って、うん、まあお店のスリッパあんまり若い頃居酒屋行かなかったから、うん、大人になって、あ、居酒屋にちゃんとお店のスリッパあるんだみたいな、まあ、使ってくださいって言って、で書かれてるところも多いじゃないですか、うん、まあ、店の名前が書かれてる、間違って履いてかれないようにっていうのもあるし、でも書いてないとこもあるじゃないですか、
書いてないところ
の方が多いと思うんですよ、
うん、で女性、まあね、女性だからっていうのも変だけど、普通の時ってまあちゃんと靴履いていくから、うん、やっぱトイレに行くだけだとわざわざ靴履くのめんどくさいから、うん、なんか誰かのかなんか、ね、男子のスリッパ、サンダルとか、はいはい、ごめん借りるよとか言うんだけど、だんだんだんだんもう盛り上がってきちゃうと、うん、誰のスリッパか分かんなくなってくると、借りるよも言うのもめんどくさくて、うん、
まあ、それは
あ、どうしよっかなみたいな、靴履いていくかとかっていうのはありますよ。
なんかそういう煩わしさがあるのを知り、
うん、
まあ、他にもあるんですけど、だ居酒屋とか行くじゃないですか、うん、まずトイレの場所と、うん、そのトイレのスリッパが、この店のスリッパはどの種類のやつかを一回絶対見ます。
本当に言ってんの？
見ます、マジで見ます。
え、最初から？
はい、
迷惑かけない。
たまに 2,3 種類置いてるけど、うん、これは確実にお店のだろってやつ、
はいはいはい、
その 2,3 種類違うのがあっちの座敷にものとこにも置いてあると、うんうんうん、あ、これはお店のだなっていうのは、はいはいはい、もう本当に一瞬チラッて見て、うん、把握するというか、で誰かがスリッパ履いてきて、うん、明らかに違う、そのそれこそナイキのやつとかがあったら、これは絶対触らないようにしようというか、トラブルの元だし。
いやすごいな。
いやもうそういうのちゃんと
やります。そこまでチェックするの？
バーの店長の鏡だね。
そうだから、今でもこのガナハベースで働いてて、うん、入り口入ってトイレ右側にあるんですよ、
はいはい、
入り口にすぐ隣にあるじゃないですか、うん、絶対目に入るはずなのに、一回席ついてトイレ行こうって奥の席に歩いていく人とかいるんですよ。
あ、
俺あれが信じられなくて、
あ、
俺初めて行く店、ね、バーとかは、うん、まずトイレをチェックする。
それもない。
いやないな。
いやいや、もうトイレの場所をあらかじめ探しとく。であっちから一般の人出てきたなと、 あっちトイレあるなとかっていうのをもう、
あ、飲みながらなんとなくの感覚で、 あっちにみんな行くなとかは分かるよ。
そうだ、それをもう入った時から常にもうまず探す
チェック。
これ
酔っ払っても行けるように、
行けるように。で、あんまりだから忙しい店とかに行くと、店員さんにトイレどこですかって聞くのも忍びないなっていう時もあるし、う
ん、あんまないな。
そのこの一緒に飲んでる人にトイレどこですかって聞くのもちょっと恥ずかしいというか、ちょっと言えないというか、なんかだからみんなが話してるところを止めてまで、すいません、トイレどこですかねっていうのもなんか申し訳ないし、
あんま飲まないから店員さんに話しかけられるっていう、このなんつうの、 ちゃんとしてるじゃないけど、うん、すいません
配膳この人に渡せば大丈夫な人だって思われる人
そうそうそうそう、あすいませんトイレどこですかって聞くのも別に普通タイミング測れるから迷惑かけるってそこで思わないから、
いやもう最短の距離で去っていって去って戻ってくるっていうのをしたいので、
そこまでじゃない、
いやもうそれはちょっと癖ついてるから。
でもさ先ほどの話だけど、はい、ダナベーの場合は俺ももしね知らんかったら奥行くかもしれない。
あでも奥行くと思う。
最初の入って入り口入るさな、はい、トイレのあれが雰囲気ないもん。だってトイレ、まあ、なんかバーもおしゃれだしさ、
そうそうそう、ちゃんとなんかステッカーとかも壁の一部として貼ってるから、
スタッフのなんかルームみたいなイメージもあるわけ。
あんまさ、しかもあそこまで入り口の一番だってと、何の席よりもまずトイレが近いさ、うん、
はい、
あそこまで
珍しいよ、
うん、
あそうなんですかね。
でも奥に行くイメージはわかる、なんとなく。
だからトイレのドアちょっと開けとけばチラッと見えるから、
あはいはいはい、
見渡せばあってなるけど、けど一応なんか開けとくのも。飲食店だしって思っていつも閉めるんですよスタッフがバンって開いてたら、だから多分それもあるんかなと思うんですけど、一応上にトイレットっていう文字も壁の色とは違う真っ白のやつで書いてはいるんですけど、
なんか、
そう、それの解決法ではないですけど、ある程度あがきはしたんですけど未だにあるから、あ分からないのか、そっかと思って、
なんか全然トイレのあれとは、はい、なんか場所とは話変わるんですけど、はい、トイレのこの男女のあのあれあるじゃないですか、このピクト
マーク、
ピクトマーク、そうピクトマーク、あれがなんかあれって本当なんかこのオリンピックの時とかに、まあ、あの障害者の人とか言葉が通じなくてもパッて見て、うん、男性トイレ女性トイレって分かるようにこのああいうのが使われたっていうけど、だんだんだんだんあれも一個のおしゃれみたいになってきて、
へー、
そうそう、なんかもう全然ピクトとは関係なく、なんかこのよくまあ観光ホテルとか行くとこの魚の形で色でレディースとなんかメンズって書かれたりするんですよ、ジェントルとか、いやこれ意味ないじゃんと思って、うんうんうん、ピクトの意味ないじゃんと思って一番迷ったのが石垣島かな行った時にあれあるじゃないですか、このなんかあの獅子舞と踊るおじいちゃんとおばあちゃんの、
うんうん、アンガマー
な、そうそうそうそう、はい、あのお面で男女が分かれてたんですよ。
あーあれは全然
分かったわ、
地域ならではだけどそうそうそう観光客とかからしたら分からない
ですよね。分からん、どっちがどっちも
どっちもおじいちゃんにもおばあちゃんにも見えるしみたいな。
トイレ行く前に相当ドキドキするな。
タオルをこう前でキュッて縛ってるのがおじいちゃんだよっていう。
わからんわからん。ね、一応、ね、あの色とかではわかるけど、あれってほら、うん、ね色がわからない人とかもいらっしゃるじゃないですか。
うん
ね、
うん、
とかでも英語が読めないおじいちゃんおばあちゃんとかのためにこのスカート履いてるとかズボンっていうので分かれてるのに、はい、このお面でどっちが男女ってなんか。難易度高いだろうと思いながら、うん、
ただ最近そのピクトグラムその絵で、
うん、
トイレの表記のやつもちょっと差別、
差別
みたいなの、女性がスカート履くとは限りませんよねみたいな記事が上がってましたよ、昨日一昨日ぐらい見たんじゃ、ちょうど
そこはさ記号さね、
そうだからそこまでいったらちょっと違うんじゃないかなって俺も思ったんだけど、
あなるほどね、
そういう記事が上がってましたね。
なんかこの中ね、まあ、話変わるけど、なんか男女差別をなくそうって言って、うんうんうん、なんかこのよくあるのが最近女の子でもズボンの制服選べるみたいな、
はいはい、僕らの時ぐらいからありましたよ、高校の時
あるじゃないですか、
そう、うん、もうありました、ありました。
え、女性がスカートじゃなくてズボンでいいよってこと、
はい、そうそうそう、結構だからね、今の中学生とかはあの女の子でもズボンの制服とか履いてるから、
なるほど、
別にそれはねもちろんいいんだけど、なんで逆はないのと、男性でなんつうの中性的にみたいになると、女の子が男の男性の格好、男性の格好っていうのも変だけど、こうなんかちょっと黒でズボンでとかってなると
男性が
なんか差別をなくそうだけど、うん、
男性がスカート履くってことですね。
そうそうそう、男性がスカート履くっていうポスターは絶対見ないじゃないですか。
あ、まあ確かにそうだ、
ね、で結局やっぱスカートって女性のものっていうイメージなんだなっていう、
うん、まあそう、まあ、日本ではそうじゃないですか、そのイタリアヨーロッパかどっかではその
まあね、なんかスコットランドかとか、そうそうそうそう、
人とかなんか楽器吹く人たちあのスカート履いてたりしますけどね。
うん、
そうそうそう、
これもし男性男の子がじゃあスカートの制服がいいって言ったらできるのかな、実際は。
できるんじゃない、
いやだ今だったらできるんじゃないですかね、かその心のあれとして、
うん、そもそも、ね、選択の自由としてありますよって言うんだったら、うん、男性がスカート履いてもいいはず。
ただやっぱその10代の多感な時期にそれができないんじゃないですか、
う
ん、
あまあまあそうだね、
100% いじられるって思うから、
100% だよな、
女性がだからズボン履いてるのは別にじゃないですか、
うんうん、
けど男がスカート履いてるのは 100% いじられるじゃないですか、
うん、でもそこをなんかほらあんまなんか差別だみたいな話にはならないよねと思ったっていう話、
うん、だからそれは未だにだからそれやってる人いるんかな、どうなん、
今度2人じゃあスカート
あスカート履いたことある、
え、
うん、いやコントとかで女装した時はありますけど、
じゃあということで一回ちょっと社会派の問題になりそうだけど、
はい、一旦 CM 行きまして、メールツイキャスト紹介していきながらまた、お話していきたいと思います、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、7月16日木曜日17時21分になりました。木曜オリジンジャンプの時間でございます。
はい、なんでか深夜さんのね、
深夜さんコーヒーを3種類持ってますけど、
今 CM のねスポンサー様のね調査の間にですね、はい、クマさんがやってきて、はい、いや違うんですと
一言添えながら、とりあえずとりあえずコーヒーを
どうぞということでコーヒーの差し入れをいただき、いや本当に、ね、僕もねやっぱラジオで言うべきじゃなかったかもしれない、なんかちょっと変な気持ちだからね大丈夫ですか、別に怒るとかそんなのないですからね、
そう 違うんですよ、聞きたくないですか、
どうも FM の花の、まあ、傘泥棒大城なんですけどもあの前番組の人が、
うん、
あのちょっと傘を駐車場に取りに行く、あ、駐車場に車を取りに行くために傘を貸してほしいということで、
はいはいはいはい、
まあ、こっち FM に置いてあるやつ使っていいですよということで、うんうん、あのお貸ししたんですね。でちょっとこの傘立てを整理するついでに、あの濡れた傘ってそのままだと、うん、あのなんかガビガビになって
し
まうので
、
こう一度開いて、あの深夜さんも分かると思うんですけど、うん、このスタジオ
やられて
ステージの方に置いたんですよ、
は
い、
ステージの方で広げられてたんです
か。で今思えば目があったような気もするその時にこれをまたちゃんと使えるようにね、あの
そういう
そうで、あのまたちょっと出かける理由があったんで、あのこの傘を、まあ、会社の置き傘なんで使おうと思ってたんですよ。で今思えばなんか、うん、ちょっと絵も曲がってて、
うん、
なあ開けにくいボロい傘だなと思いながら、ね、
まあまあ、まあ、そんな言うなよ
使用感のある傘ね、
そんなことも思いながらあの使ってで帰ってきたらなんか話してるんで、僕のことなんか今日もみんな愉快に やってんな番組ぐらいのことで、いや
愉快で言わなかったですよ
思ったらもうなんと、はい、深夜先生
の、いやもうそんなんじゃないです
よ、大頭の、
いやもう本当ごめんなさいね、いやごめん僕もね言えばよかったんですけどね、
そういつ戻るかわからないって不安があっただけですよ、
う
ん、
いやでも
違うんです、違うんですよって言いながらの弁明で結局深夜さんの傘はボロいっていうクレームでした
、コーヒーをいただいたので、はい、お二人にお分けします、
あいいんですか、僕らにも、
はい、あすいません、なんか結局
女子的にはこっちかな、
いただきます。
いや、
はい、いただきます。
面白かったな。
いや最高だな。あの僕ね頭で雷属性かもしれんっていう
話したんですけど、
おっしゃってましたね。
昨日から雷すごいじゃないです
か。
すごい。めっちゃすごいな。
昨日事務所いたんですけど、
うん、
昨日であの秋山さんもいたんですよ多分、
うん、いた
稽古してたかなんかで、
ね、
ただあの奥に入ってたじゃないですか、
まあ、おで
の稽古場に行ってて、はいはいはいはい、音は聞こえてたじゃないですか。
まあ、光も見えましたよ。
光もバーって見えて、うん、ゴロゴロってなったりとかあったじゃないですか、うん、初めて目の前で見まして、
あ落ちるの、
はい、
落ちるの、
いやマジであ
っちなんか飛来心が多分あるんですよね、港なので、
港だし大きいビルが何個かあるじゃないですか、
そう船に落ちないようにって言って
飛来心がちゃんと設置されてるんだろうなって思いながら、そこに落ちたのを初めて昨日見ました。
どんななるの、
いやマジでビビったんですけど、事務所の、ね、喫煙所みたいなところが、うん、うちの事務所が出てこの共有広場みたいな自販機があって横にちょっとしたバルコニーみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、バルコニーに出てたんです。
ベランダ、ベランダみたいな、
ね、でそこにマネージャーの与那峰と2人で、はいはい、あの雨すげえなって言いながらタバコ吸いながら話してたら、はい、その目の前 の, あのビル、
はい、オレンジのビル、ね、
オレンジ、まあ、茶色かな、うん、あ、まあ、そのビルの本当に真上の方でパーンって光ってバチバチってなったんですよ。でそれが鳴った瞬間にドガシャーンってなって二人でビクーってなってうわーっつってやべーっつってこれ落ちるぞっつって
えマジで
めちゃくちゃ目の前でパーンって光ったのとバチバチって音を聞いたんです
よ。すごい音だってめっちゃ近いよ、
はい、めっちゃ近いですよ。
もうすごいっすよ。あそこの辺
なんか道挟んですぐぐらいだから、ね、
見てみて。
2年前か3年前ぐらいにもう夕方かやっぱめっちゃもうなんか稲光もうなんつ、うん、横に走る稲光が見えるぐらいの時があって、まあ、落ちたのは見てないけどもう、もう音もすごくてバーンってなった瞬間に停電になって、で停電になったらエレベーター動かないじゃないですか。だからちょうどみんなが7時に稽古来るぐらいの時間に停電になったから、うんうん、もうオゼラインと芸人ラインで誰もエレベーター乗ってないよねみたいな、閉じ込められてたら連絡くださいみたいな、やったことはありますね。だからあっちも、
ちょっと見てみて。
だから昨日稽古してて、直高もいたんですけど、直高も本当に雷ダメなんですよ。
へぇ、
あ、そうなの？
そう。で、私もそんなまあ強くはないけど、もう光った瞬間に二人で、ヒーって言って、もう全然もうなんか、喋ろうとするたんびに光るから、ヒーってなって。
結構その後も近くでパンって光って、この時間差ない、ぐらいで雷鳴鳴るとか、ぐらい、そう、昨日すごい近かったんですけど、僕その最初の一発目はうわーってびっくりしたんですけど、急に来た、パンって光と音でびっくりしたんですけど、その後もう一回来ないかなと思ってワクワクしながら見てて、
やっぱそうなもん
だ、俺大丈夫なんだなと思って、雷、
いやダメだな。
したら与那峰がちょっと窓の近く行くの危なくないですか大丈夫ですかつって、大丈夫じゃないつって、今も避難指示落ちたし、
あれはダメなんだね、
あれでかい
よ、与那はダメなんだね。
僕今から帰りますつって帰るとこで、
そうで、もうあの経理のね、知念ちゃんも、なんか、はい、私、雷ダメなんです、今日ちょっとラジオ来る前に打ち合わせしてたんですけど、今日も雷鳴ってたじゃないですか、ね、そんなに今日光ってなかったから、私、大丈夫だったんですけど、うん、光って光った瞬間に、今、光りましたよね、来ます、音、鳴ってます、鳴ってますって言って、いや、まだ鳴ってないから遠いんじゃんって言いながら、したら、なんかその、昨日与那峰君が僕、帰りますっていうタイミングで、知念ちゃんも一緒に帰ろうとしてて、与那峰君は事務所のすぐ近くに車止めてて、はいはい、知念ちゃんはちょっと離れても、本当に、2分も歩かないぐらいの事務所の駐車場に止めてたらしくって、はいはい、もなんか与那峰君にあそこの駐車場まで送ってってめっちゃ近い、まあまあ、めっちゃ近い
っって雨も降ってはいるけど、だから1回知念さんがね、経理の、はいはい、先に帰ったのを見てたんですよ、うん、俺らがタバコ吸いに行くときにお疲れしたっつって言ったのを覚えてたんですけど、タバコ吸い終わってその雷すごかったなって与那峰と話しながら事務所戻ってったら、エレベーターの方からめっちゃ耳押さえながらめっちゃ無表情の、本当に下ちょっとうつむいた知念さんがスタスタスタスタって歩いてきて、戻ってきたってなって、どうしたんですかって言ったら、ちょっとあの与那峰君帰るでしょって言って、ちょっと行こうって言
って、そんなに苦手なんだ。
そうだから、そんなになんだと思って
私も。でもあの雷は傘さして歩けない。
いやだから、落ちるのは怖いからあれだけど、うんうん、中から見てる分にはちょっとワクワクして見てて、
でもなんか反射的に怖い、
音が怖い、
うわーとはなるけど、
光が怖い、
なるぐらいだったら、まあ、びっくりはしますよけど、音より光かな。
全然ないな。
本当にグラワシャーンみたいな音になりますね、あの時間差ない近いところで落ちたやつ。
昔あの居酒屋さんでバイトしてて、この居酒屋があの庭も楽しめるみたいな、うんうんうん、まあ、ちょっとなんか、なんていうの、昔の、そうそうそう、はい、昔の沖縄の一軒家を改築した居酒屋さんで、
はいはいはい、
こう軒下での外見ながら食べられる席があって、うんうん、まあ、半外みたいな、であそこを片付けてるときにやっぱ雨と雷が鳴り始めたら、この庭に電柱があったんですけど、そこに落ちたみたいで、本当に光とかじゃなくても爆発音だけ、
嘘、
本当に何かが爆発するような音でバーンってなって、で一応なんかやっぱあのブレーカーも全部落ちて、もう上げてもダメで漏電したみたいで、
へ、
1時間ぐらい停電して、あの時はやっぱびっくり、
なんかもうなんかちょっとワクワクしちゃうんだよな。
いや、ワクワクはし
ない。びっくりというよりもなんか、ああいう時って本当に体固まるんだなと思いました。
何もできんだろう
な、何もできなかったですね。
でも興奮しましたもん俺、その初めてバチバチって聞いたのもうわーってなったけど、何今のすげーっつって
小学生じゃんリアクションが。
で昔から静電気もたまりやすいし、俺雷属性だなと思って。
あ、
はい、
私も静電気たまりやすい
し、しかも今日僕こっち来るときに雷属性ってポケモンとかでもあの水タイプに弱いんですよ、う
んうん、何の話してんの。
いや今日来るときに傘さして歩いてたら、はい、後ろから来た車のバシャってあの水たまり跳ねてズボン濡れたんですよ、うん、それ我慢できなくて一回帰って着替えたっていう。
わざわざ、
はい、靴もびしょ濡れ、だから今日スリッパで来たんですよ。 靴下も家出るときに履いてきたやつのに靴もびしゃびしゃになって、
そんなにダメなん
だ。それでちょっと遅く、だからもう濡れるのが嫌で、あ昔からそれもあって靴嫌いなんですよ。
はいはいはいはい、
年中スリッパで過ごしたいぐらいの。
いつメール、
はい、
サンダルつながり、お疲れっす、うん、5本指です。
お疲れっす。
俺も居酒屋でクロックスの B さんタイプのやつ、
あ B さんか、
かまさって
かまさ、
うん、かまされた、取られた、うん、かまされたっていうこと、
かまされた、かまさって、新しい同じやつ買ったよ。壊れた時も新しいの買ったから3回ぐらい買ってるな。でも B さんタイプは今の時期はシーズンが終わっていない時が多かったな、うん、じゃあということで。
終わっ、コーヒーいただきますわ。
なんでよこのタイミングで、なんでこのタイミングよ。
まあ盗まれる、まあまあまあ、
かまさって、
そうかまされるって言いますか、
ね、盗まれる、
うん、
盗まれる、かまさとか言わない、あ言わんか、沖縄方言でも
なんだっけ、盗
盗
る
盗る
盗る、盗るは分かるけど、かまさは分かる、
かまさやって
言う、シージャー盗るしか分かんない。
ヒージャー盗るってなんで
分かんない。ベンビーさんか純選手のなんかネタのうちがその時ヒージャー盗る嫌だったっけ。じゃあ初めて多分お笑いライブのスタッフに入ってお客さん爆笑してるけど場内スタッフしてて一切分からなかったっていう思い出がある。
あやっぱ分からないですもんね、
ヒージャー盗る、はい、ということ で、
でも雷多いから本当気をつけたら。
そうですね、もうね今日も
この時期は、
うん、で昨日尻もちょうどその時間帯に事務所向かってたっつって、
うんうん、
しかも
原
付で走ってる時に大雨急に降り出してやばいやばいってなって、ちょうどあの泊まり EU 町にしか逃げ切れなかったらし
くて、はいはいはいはい、
EU 町の軒下に立ってたらその雷バーンってなってマジで落ちるんじゃないかってビクビクしながら来たっていう話はしてましたけど、
原付は怖いな、雷、
確かに、うん、雷の時はやら 乗りたくないよな、うん、なん自分に落ちたらどうしようと思うもんな、
うん、
久しぶりにでもあの一昨日ぐらいかな、あの雨が降り始めた時ぐらいに原付乗ってて、うん、急にドーバーって大雨降ってきてやべえってなってちょっと濡れながらもカッパ着て走り出したらやむっていう超絶あるあるを久しぶりに体験しましたね。
あるわ、俺もこれ何回かあるな、
久しぶりに体験してもう嘘だろと思って。
今原付も株をもらいまして、
うん、あいいじゃん、
で、まあ、ちょっと整備が必要だったんでお願いをしたんですよ。でそこのお願いしたところが八重瀬で工場というか、で、預けるときは取りに来てもらったんだけど、
はい、
できればもうあの整備終わったから取りに来てって連絡が来てるんですけど、八重瀬まで行く手段とで一応知念ちゃんにお願いして送ってほしいって言ってあいっすよって言われたんだけど、この八重瀬から事務所なり家までこの原付しかも株、うん、で来るっていう勇気がいまだに持てず、
あ
そう日にちが決められない4時間ぐらいかかるはず。
いやちゃんとしおり作ってから行けばいいじゃないですか、道順の地図と。
そうだから道順もね、
何時に出発、知念ちゃんと合流とか
合流、
もうしおり作って、
もうその株自体乗れるの、
以上乗れます、
うん、
マニュアルだから、うん、なんかねオートマと違ってそうそうそう、でまた途中でこんな雨降ったりとかで多分昼間じゃないと運転できないしとか考えたら、そう、
うん、
稽古には間に合わせたいしとか考えたらね、ちょっと一日がかりになりそうな予感。
いやー濡れるのはマジで申し訳ないけど嫌なんだよな。
シュリノスケで思い出したんですけど、ちょっと違う話だけど、はい、うん、見ました、オリジンの YouTube 昨日の夜かな、
昨日夜アップしてますね。そのアップするときに俺横に立ち会ってたんで、その時に見ました。
本当に最近新谷さんもともきも多分事務所で会ってるけど、うん、はい、最近アドバイザーで入った女性の方、
はい、広瀬さん、
ね、そう広瀬さん、
俺と同じ広瀬さん、
ゴールデンレトリーバーを、
うんうんうん、
はい、事務所に連れてきて、
はいはい、はい、いましたね、
はいはい、ウータン、
うん、
でめっちゃいい子なんですよ、もうずっと横にいたりとか、うん、悪さしない で、うん、
で
そのウータンと朱里之助がただただ遊ぶっていう YouTube を今昨日の夜オリジンが配信してて、
え何なのそれ、
そうなんか、えじゃあ本当は朱里之助をなんかドッキリで引っ掛けたかったみたいです。この犬が突然わーってきてびっくりするっていうのを見たかったんだけど、うん、 まあ、ちょっとそれを失敗してただただシリノスケとウータンこのゴールデンレトリーバーが遊んでるっていうあれ5分ぐらいあった？
いやもっとある
もっとある7分ぐらいの動画をオリジンの YouTube チャンネルにアップされてて、で昨日夜1時ぐらいかな家帰ったのが1時ぐらいにお風呂で見てて、私は一体何を今この7分間見せられてるんだろうと朱里之助のアップと、
いやあれだからドッキリするに関しては撮影してた仕掛け人でもあるマネージャー与那峰が、準備不足であるあ
準備不足でそういう結果になった
とりあえず行きましょうで大きい公園連れてって
事務所の隣のね、
でアドバイザーの広瀬さんがその、ウータンを連れてると、犬をね、そのウータンにも広瀬さんにも尻は会ったことあるからそこに奥にいたらなんか分かるだろうっていう、ね、もっと準備してもよかっただろうなっていう、まあ、でもただただほのぼのした動画が出来上がってたので、
まあもしかしたらちょいちょいね YouTube とか何かしらには登場するかもしれないから、シアさん死にビビってましたよね。
何ウータン？
ウータン。
いやビビってんのよ俺ゴールデンレッドプレイヤーも好きな
の。なんでレッドビラ
ー何が好き？
ヒーラーみたいな。
何が好きなの？ゴールデンレッドビラー。
ギューってできます？
できるできる。ただ多分ちょっと匂いするだろうな。
匂いする？どっちが？
犬が特有の匂いがする
のこのおじさん
いやでもウータンは可愛いと思いますね。大きいし
めっちゃ可愛い。
あれだけど
そのウータンと遊んだ後に家帰ってルーと遊んだらもうちっちゃいちっちゃい。
あ猫とね比べたら
そうもうね本当ゴールデンレトリーバーと猫一緒に飼いたいのよ本当は。
いやだから今後ね、そのウータンと一緒になんか動画撮りたいねってもう話はしてたから、なんかいろいろ今後もウータンがいっぱい出てくると思いますけど、
はい、ということでよろしくお願いします。はい、メールも一通紹介しましょうかね。お願いします。ともきさん、キャマさん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、マンダイです。
マンダイ。
ともきさん、先日は飲みに行けずすいません。
いえいえ、全然大丈夫です。
コロナ落ち着いたら必ずガナベに行きます。
はい、
必ず。はい、とりあえず1ヶ月様子見ます。そんなこんなで月曜日は飲みに行けず、作りかけのガンプラ制作の続きをしていました。ほうほう、はい、そしたら、ともきさんのインスタライブが始まり、はい、ルーピックキューブの完成の速さにびっくりしたら、早い人はもっとすごいって話を聞いて、さらにびっくり、
はい。
久しぶりのインスタライブを見て楽しんだ後、ガンプラ作りを再開したら、部品を落としてパニックに。落とした部品を探してる間にインスタライブが再開され、今度は部品を探しながらインスタライブを見てました。無事部品を見つけて安心したら、今度は疲れて寝てしまりおやすみなさいとコメントしてインスタライブを去ったのでした。もっと見たかったな。え、何の話？
本当に何の話なの？
まあ僕がちょっと代弁しますとというか、はいはい、お店にいたんですけど僕、まあ、月曜日もすごくゆっくりな日で、お客さんもいなくて僕お店に一人でポツンっていたので、どうせだったらインスタライブとかをしながらお客さん待とうかなと思って、本当に12時過ぎぐらいからですよ、インスタライブ開いたら万代さんがパンって来て、こんばんはっつって、でまあ聞いたらまたコロナがね今
ちょっとね
増えてきて、やっぱ万代さん保育士だから、あんまり街に不要不急出ないようにってその職場から言われてるから飲みにはいけないんですみたいな話をしてて、だから今溜まってたガンプラを作ってますと、で見ながら作ってますって言ってたんですけど、で他にも見てくれてる僕の友達とか同級生とか見てる中、その万代さんがちょいちょいコメントでガンプラ情報を
今こんな状態ですと。
万代さん、ガンプラはもうじゃあまた一から全部作るいい機会ですねって言ったら、いやもう足と胴体と腕までは全部できてるので、あとは頭だけですよみたいな、ドヤみたいな感じで来て、あじゃあしっかり完成させて色まで塗ってくださいねみたいなこと言ってたら、途中で万代さんがパーツ落としたっていうコメントが来ていや、そしたら僕は全然違う話してたんですけど、万代さん大丈夫ですかってパーツ、あと頭だけなのに頭のパーツを落としてしまいましたみたいな、探しますみたいなの来て、したらコメントでも僕の同級生とかがやばいパーツがなくなったらみんな探せみたいな感じになって、
いや探せないだろ、
頑張れ頑張れみたいな感じになってパーツ見つかりましたって言ってね、やったーってみんなでなんか盛り上がって
そっちで盛り上がった
その時間だけすごく平和なインスタライブを夜中にやってたっていう、そうに参加して、
万代さんがインスタライブした方が盛り上がりそう
だね。そう盛り上がりそうだ。ガンプラ作ってますって。
ただひたすらガンプラ
を。パーツをなくしましたって。いやいい時間でした。ありがとうございます。
はい、
お付き合いありがとうございました。
メールの続き読みますね、はい。今週は何年かぶりのインディペンデント観覧。来週は久しぶりのオリジンライブと楽しみがたくさん。飲みに行けなくて残念だった分より楽しみたいと思います。はい、それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうね、舞台の方もね、ちょいちょい再開がされていて。 インディペンド、ね、まあ、一人芝居だったりとかね、メカルベースもありますし、来週はオリジンライブ開催予定となっておりますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
チケットの残り枚数が今どうなってるか分かんないですけど、
昨日か一昨日の時点で23名だった、一昨日かな、まあ、ツイッターの方にね、まあ、
週末かそう、今週の頭か月曜日かな、うん、ぐらいの時点で残り20何枚かしかないっていう、
何枚でっていうところで、
そう120限定なので、うん、まあ、
まあ、なかなかね、ちょっとまた、はい、あのコロナがっていうところもあって心配な方もいらっしゃると思いますし、まあ、こちらも万全にね、はい、あのまあ、席開けたりとか、うん、アルコール消毒したりとか、検温したりとか、
3月にねやる時点で、この検温する非接触のピーってやつも事務所で買ったり、サーモグラフィーも、うん、あの iPhone に挿して使える最新機器を導入したりとか、ちゃんとそういうのは準備はしているので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、
はいはい、
お願いしますということで、
はい、一旦ねまた CM の方行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように、
はい、4月16日木曜日17時41分になっております。木曜日にジャンプレー
や
っております。
はい、やっております、はい、よと、
ツイキャスをね、はい、紹介お願いします、
沖縄お笑いカレー大好きワラバーさん、
はい、
ひとみさん、ともきさん、あらかきさん、こんにちは。
こんにちは。
タキシーさん、どうもどうも。
どうもどうも。どうもどうも。
おるさん、こんにちは。初見です。
そつき。
そつき。
あらかきさんがいる。いるいると。秋山さん、お風呂行ってこれ。
いってらっしゃい。
うん。タイゴさん。
はいはい、
1235さん、ヤホー、
ヤホー、
うん、沖縄の翼だよさん、ヤホー、
ヤホー、初めましてですか、
ね、初めましてです
ね、
タキシーさん、
はい、
沖縄でコンビニ傘を買うこともありますが、うん、いらなくなったら泊まっているホテルのフロントに寄贈していますと、うん、宿泊客に貸し出すように使ってもらえればいいのでと、
飛行機乗るときちょっとやっぱ邪魔だったりしますからね、
そうですね、
あとピクトがおしゃれすぎて男女どっちかわからないトイレありますよね、
あるある
ある、
沖縄大好きさん、こんにちか、
こんにちか、
チラチラと、
チラ
チラ、こんにちか、
タキシーさんがね、秋葉原だとゴスロリですね、警棒棒のおじさんたまにいますよと、いるんだ、
まあ、スカートの趣味の方がいらっしゃる、
まあ、でもたまにすごい本当にピンクのスカート履いてる、ね、男性見かけたりしますけどね、
あ、
いるんだ、
うん、おじいさんで、
武蔵さん、
はい、
ともきさん、ひとみさん、しやさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい、
こんにちは、しょい、
生放送お疲れ様でした、
おしろくま
さん、こんにちは、しょ
い、
お疲れ様ですと、先ほどの話ですかね、
ちなみにコーヒーが、コーヒーいただき終わったと、多分おしろくまさん、席に戻った瞬間にコミュニティコイン2枚投入されております、
デジタルの方でも
メイキングひなさん、
はい、
こんにちは、
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 家の目の前の電柱に落ちて停電したことある、
怖、すげえ、家の前は怖いな、
クマさん、ウータンかわいい、また出てほしいということでいただいております。
ウータンかわいいっすね、
やっぱみんな見たことあるんだね、雷が落ちる瞬間って言
ったね、いやーな
ん
か結構な
んか周りに亡くなったかっていう話を、なんか知り合いの知り合いが雷落ちて亡くなったとか入院したっていう話を何回か聞いたことがあって、それがもう本当に強烈というかトラウマレベルで、
これって変な話さ、埼玉のあるある、そのヒートなんかところちょっと田舎って言ってたさ、あんまり家がなかったら、建物がなかったらっていうさ、
畑の中とかだったらもしかしたら
結構あるあるなの、そっちのあれでは、
いやめっちゃお手ではないですよ、本当になんか過去に2回とか、もうしかも知り合いの知り合いとかっていうくらいだから、あれなんだけども、その1回の話のやっぱ強烈が怖すぎて、でほらやっぱテレビとかでも結構こう検証みたいなのするんですよね、
はいはい、
このゴムカッパ着てたら安全なのかとか、うんうんうん、なんか身長高い人がゴムカッパ着てるのと低い人が何もしてないのどっちが危険かじゃないけど、うん、とかでやっぱ大きい人に落ちるんです
よ、結局高い人に落ちる、そうそう、高いところに落ちるんですよね、
うん、高いところに落ちるっていうのを見て、身長高いじゃないですか、
はい、
傘さすじゃないですか、はい、余計でかくなるじゃないですか、
はい、2メートル近くに
ならないってい
や傘の一番先端がね、
そうだから余計多分怖いっていう感覚、
ああそうか、落ちるかもしれないっていう怖さが常に決まっとって
るな、
だから逆にね高いものの下に隠れるって木とか電信柱の下にかなんか逃げてもね、 そこに落ちられても、
まあそうだよね、
衝撃とか
すごい、くっついちゃいけないっていうね、だから地面から感電する可能性もあると、
うんうん、
だから木に落ちて 木に落ちたものが今度は下に地面にこう伝わって逃げていくときに、なんか木に近すぎるとダメみたいな、根っこの上にいたらダメとか、なんかあるみたいです。
どこに行ったらいいんだろうね。
なんか木から高いとこから2メートル離れるとかなんか、なんかあったんですけど、
逆にダメなんですよね。
そうそうそうそう。
だから逆にもだから建物の中に入るっていう。
ああ、それが一番、
まあ。やっぱ車の中でも車は外にまあ逃げるからいいんだけど、まあ車がダメになる可能性もありますからね。うん、ってなって考えると逃げ場ないなっていう怖さ。
いや雷最強だな。
いやね、地震雷火事親父ですから。
雷じゃなくてもさ、今までにその衝撃的瞬間に出会ったことある？
僕。まあ、衝撃的ではないんですけど、うん、それこそ本当にこの間先週の土曜日ぐらいかな、傾いしてるところの境目に初めてちゃんと、
本当に自分の目の前で右側が降ってなくて左側降ってるみたいな、
もう右側、あの目の前の右側じゃなくて、うん、僕が走ってるとこ晴れてたんですよ、
うん、
雨降ってるとこに入ってしまってわーってなって、しかも原付だったんで嫌だと思って U ターンして引き返したんですよ。ちゃんと雨のとこからスッて抜けれて
見えるんだ。
面白いねそれ。
で後ろからその雨に追っかけられるっていう。
面白いそれ。
逆はある。走ってるって土砂降りの中走ってて、本当になんか橋のなんていうの、浦添から事務所に向かってぐ橋の上でわめっちゃ土砂降りだってスッて抜けた瞬間。
そうで、車とかでだったらあるんですけど、
これねえなそれ、
原付の生の状態で初めてだったんですよ。
面白いね。要は U ターンしたらすぐ抜けたわけ。
すぐ抜けました。
面白い。そこはすぐいっぱい降ってる。
もうめちゃくちゃ降ってるんですよ。
目の前は降ってるんだね。だからもう本当にシャワーとかみたいな感じ、
だから対向車がめっちゃ濡れてくるなと思ってて、
なんでだろうな、はい、
でスーって行ったら、その本当に境目、首里の方に行く、あの那覇の病院あるじゃないですか、
うんうん、
古島のところ、はいはいはい、あっちの本当にあの交差点のとこで、
面白い、それやりたい。
遠くから見てて、遠くから見てて、あっち今降ってるな
とか、
あ、
それは分かるよ。
そう、うんうん、いつも遠目で見てたりとかしたのをこの生身の状態で初めて体感したというか、ちょっと気持ちかったっすね。
いいな、それはちょっと俺経験したいな。
沖縄あるあるというかあれなんだろうね。
本当に入った瞬間ザバーってなって、うわーってなって、もう U ターンして戻ったらスンって
逃げれるってすごい。
だから逃げ、雨から逃げれるってすごいよ。
そうだから本当に向かってる目の前は真っ暗で雨降ってる、サイドミラーは晴天でみたいな。
あ
で U ターンしたら今度それが逆になってみたいな。ここの映像がまた面白いしっていうのは体感しましたね。
いや衝撃ないな。そう考えたら衝撃体験、
衝撃体験なんだろう。事故とかはあるけど、
隕石みたいなの見たことある。隕石が落ちてくるみたいな。
この間千葉でした
っけ、ありました、ね、
はあれも隕石だったっていうの
がありました。夕方ぐらいになんか、
それは衛星じゃなくてですか。
いや多分ね、この記憶がちょっと曖昧。小学校の野球の練習してたの、
はい、
放課後、
はい、
夕方5年生ぐらいの時なんだけど、あの時ほら、ドラゴンボールも流行ってたから、
はい、
そのあの絵ともしかしたらリンクしてるから、うる覚えではあるわけ。
ただサイヤ人が襲来したと思った。
そうそうそう、俺から見たら本当になんかこう隕石っぽいのがこうなんか燃えるように来たのよ、
ブワッつって、う
ん、でもみんな見てなくてみたいな。それぐらい
だ。あ、じゃあ嘘つき用回りされるやつだ。
されるやつ、
わ隕石だっつって、えどこにもないじゃんっつって、本当に光ったってば、あいつ何か言ってるぜっつって
みたいな感じになるから。そうそう、
いや
ないな、あとはないな。
あんまな、なんだろう、事故とかはありますよ。目の前で自分が事故ったりとか。
あ、自分が事故はだ、
事故起こしたりとかはありますよ。
車目の前で何かあるとかは、
目の前で
なんか、
2年前ぐらいに、うん、海空トンネルってできたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あっちこの波の上から入って大きいカーブ曲がって、そのトンネルに向かう途中の2個目のカーブを入ったところで、目の前にいたバンがその場で2回転したのを見ました。
あ、スリップした。
はい、スリップして、このもうなんていうんですか、もう横に2回転しました。
あ
の狭い道で、
はい、トリプルアクセルまではいかないぐらいの、ダブルアクセルぐらいしたのを見ました。
雨降ってた？
雨降った後ぐらいでした。
あ、
その多分橋のこの接合部分ってギザギザのなんかあるじゃないですか、多分あれで滑ってるんですよ。
あ、
まあ、まあまあそいつスピード出してたのもあったんですけど、曲がった時に後ろのタイヤが滑ったかなんかで、それは衝撃でした。目の前だったんでちょっとヒヤッとしましたけど、
やっぱでもないんだよね。俺もないしさ、そう、もうそうそうないもんだな。
あと盛大に目の前でこける自転車とか。
何それ。
僕が中学校の時に あのチャリンコがこの大きい道路に合流する横断歩道をちょうど僕が歩いてるところが坂道だったんですよ、はいはい、それこそちょうど万代さんの実家のとこなんですけど
言うな
でその坂をガーって降りてって信号からこの大きい道路にこの右折して合流するときに後ろの後輪がずるって滑って自転車が倒れたときにその乗ってた女性はずらーんってこけて自転車はこけながら一回ポンって跳ねたっていうのを見ました、盛大にこけたなっていうのを見ましたね。
わかんない、あるかも、あるのかな、
まあ、
だから
自分もこけるのもあるけど、
まあ、来週までに思い出しておきます、
はいはい、
メール紹介しますね、
はい、
ラジオネーム沖縄大好きです。
ありがとうございます。
トムキさん、荒垣さん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
前菜に入ってる白玉をよく噛みながらの、うん、コーヒー飲みながらの生放送お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。白玉噛んでたかな。
お仕事終わりに聞いています、
う
ん、沖縄大好きです。
イエーイ。
外すごい大雨ですね。さっきまで雷ゴロゴロ鳴っていました、昨日はずぶ濡れになって帰った沖縄大好き、今日はそうなる前に帰りたいと思います。ではではというか、
はい、傘も差してね。
なんかね、雨降る時間もバラバラだから分かんないよね。
そうなんですよね。
もうね、洗濯物がよ、大変よ。
たまるたまる。
本当に。
先週の日曜日は僕らはガナーハベースバーベキューを、
ああなんか乗ってましたね。
やったぐらい晴天だったんですけど、わかりますかね、ちゃんと焼けたっていう。
え、あんま分からん、ね。
本当だ。言われたら分かる。そんな綺麗に、それこそ境目だね。言われたら。
そう、フィットネスの衣装の上のピチピチしたの着てたんで。久しぶりにこんなあの半袖焼けみたいな感じになりまして楽しみましたけど、
はい、もう一つ、はい、さい、つとめです。
はい、さい。
今週の日曜日に母ちゃんが給付金まだあると聞かれ、か、まあ、お母さんに聞かれ、なんでかと聞いたら、メイクマンで高反発ベッドが欲しいと。値段を聞いて T ポイントで買えるということで OK と返事、うん、T ポイントと足りない残高は現金で払って、今年は冷蔵庫とベッドで T ポイントの残がゼロになりました。
いやいや、すごいな、やっぱり
夏友さん毎回すごいよな。
今年はって、でももうまだあと半分あるからね、また貯められる可能性はある、ね、
どんぐらい貯めれてるんだろうな。
だって冷蔵庫とベッド変えてるんですよ、うん、冷蔵庫なんて、はい、安く見積もっても8万7万円するじゃないですか。
で、後半発ベッドメイクマンで買ったとか、まあ、
ベッドマットじゃなくてベッドでしょ。
ベッド自体だったら多分 2,3 万もっといきますよ。
で、10万ポイントないと無理だよね。
いや、そんぐらいしたんじゃないですか。すげ
え
な。
しかも今年はってことは毎年それぐらい1回貯まって1年のうちで1回使い、まあまあね、でしょ。
多分その残ったのは繰り越してそのまま貯め続けかもしれないですけど、
かもしれないけど、
すごいな。
すごいよな、つ
とさん。俺今何ポイントあるんだろう、 T ポイント。
私多分1500円ぐらい。
うわ、すげえ。
そう、一応まだ何も使ってない。
いや、俺ちょいちょい端数で使っちゃうんだよな。
使わない。
これ端数切ってくださいとか。
前よりは使うようになって、今最近390ポイントくらいあったけど、ゲオでビデオ借りちゃった。
ゲオ T ポイントじゃなくない？
ゲオじゃねえ、スタヤさんか。 あのあれ借りだろ、半地下。
あー、はいはいはいはい、
パラサイト半地下の家族ね。
面白いですね。
心が病んでる時には見ない方がいいっていうやつ、ね。
僕今671ポイントでした。
あ、結構いっぱいあるな。
うちあれの時、ガソリン入れる時もポイント貯めてる。
なあ、はあ、ポンタに関してはオーメンでしたね。オーメンの数字が並んでました。はってなっ、
これから頑張ると
666でした、
沖縄の翼大王さんから三品茶どうぞということ、
はい、
盛大にこける自転車懐かしい。結構自分が盛大にこける方だからな。
大きい分ね。
おい。
こげ方盛大そうだなと思
って。ちっちゃい声で。
あ、もう終わる前になんだけど、
はい、
一つこれどうにかならんかなって思って、今最近セルフレジが多いさ、
はい、
はいはいはい、
セルフレジが多くて、今からお金入れるのに現金をお入れくださいってせかすの、あれどうにかならんかな。わかる。あれすぐ言うよ、
もう終わる2分前に誰に言って
る、めっちゃわかる。
その画面に行ったらもう自動で流れるからしゃあないんですけど、
死にせかしてくるよ、もう今そんなやっと出すって時に全然時間かかってないよ。
ご主人さん、だからやっと出すの時もありますけど、もうレジの人にいくらですって言われて現金出しといて入れようとしてるのに、ここのカシャっていうのが悪の街なのに現金をお入れください。いや、入れようとしてるから。
あれな、
俺ずっと構えてただろっていう時はありますよ。
しかも俺、小銭とか半数があったらちゃんとやりたい人なのに現金をお入れくださいってもうしょっちゅう言われるから、なんかもうちょっと多めに出してさ、1円払えないんだよね。どうにかしてほしいんだよね、あれ。
あと1円あれば50円玉で帰ってくるのにみたいな。
終わる前に言っちゃったけど、
私もああいうセルフレジの時も小銭数えないっすよ。
あ、そう。
もうなんか迷惑なお客だっていうのは分かってるけど、もう大体の小銭入れちゃう。
あ、そうなんだ、
うん、
一気にパンって入れて。
で、
あとは野戸丸山
とかなんか自分たちもそう、レジやってる側の時もそうだけど、ちっちゃいカバンにちっちゃい財布が流行ってるじゃないですか、うん、
あ、わかるぜ。
だから三つ折りとかがめっちゃなんか折られてるわけ、千円札が。
はいはい、わかるわかる。
で、自分の財布もそうだからあれなんだけど、この自動レジの千円札が全然入らない。
あの手前でくにゃって曲がってキーンってなってるの
戻されたりとか
よく見る。
そうだし、このお客さんからいただいためっちゃ三つ折りにされた千円札を次の釣り銭で使えなくて一番下に入れたりとか、あ、
ちょっとなるだけこうシワ伸ばして、
そうそうそう、伸ばしたりとかね。
あ、三つ折りのやつもね、半分に一旦お札を入れてその三つ折りの真ん中の方に入れるっていう工夫もねできますので、ぜひやってみてください。
はい、
はい、というわけで、
早いもんの話した
いよ。衝撃あと一つだけ衝撃紹介していい？メイキングひなさんです、
はい、
子供の頃学生運動みたいな大学生の集団が、はい、女子大生らしき人を殴っていたのを見てさすがに怖かった。
いやいや
通報したけどこれ一番衝撃、
衝撃、目の前で見た衝撃な映像。
最後の最後
学生運動って結構
学生運動だ、60年代
ね。そうね、年齢が
最後の最後の
衝撃すぎるでしょ。
衝撃でした。傘を忘れないように。
傘を忘れないように。
ありがとうございます。
乾かしても起きましたので
無事戻ってきましたよ。
確かにちょっと使用感すごいっすね。
ありがとうございます。というわけで本日の木曜日ジャンプ以上でございます、うん、たくさんのメール追加ありがとうございました。
ました、
また来週お待ちしております、この後ちゃんと傘さして帰る友人、
俺も傘さして帰る荒川信也と、
はい、劇などからキャンプ一人でした。
また来週、さよなら、
バイバイ。